今日はユダの手紙なんですけれども、このユダという人がどういう人であるかということで、マタイの13章の55節にですね、この人は大工の息子ではないか、母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないかという言葉があります。今日のユダの手紙のユダというのは、このイエス様の肉においての弟になります。この最後のユダ、この人です。で、最初にヤコブとあります。ヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダ、イエス様の弟たちのですね、名前がまず最初にヤコブという人が出てきます。で、このユダの手紙に戻りますと、最初にイエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダというふうに自分のことを紹介しています。このヤコブというのがイエス様の肉の弟の最初に出てくるヤコブです。で、ヤコブの兄弟ということですから、このイエス様の肉の兄弟のヤコブとユダですね、そういうことになってきます。で、兄弟たちはイエス様が、イエス様のことをその信じてないんですね。最初は信じてません。そしてイエス様の十字架と復活の後にイエス様を信じるようになっていきます。そしてこのヤコブという人はエルサレム教会の柱として活躍していきます。で、その兄弟のユダですから、彼もまたイエス様を信じて、どっかの教会に属していたと思われます。そして彼も手紙を書いていきます。で、ユダの手紙のこれも一章だけしかありません。短い手紙です。で、一節にイエス・キリストのしもべ、ヤコブの兄弟ユダから、父なる神にあって愛され、イエス・キリストによって守られている召された方々へという言葉があります。ユダが誰に対して書いたかというと、神に愛されキリストによって守られている召された方々で、特定の教会ということではないんですね。それイエス様を信じる者たちへということです。で、3節に、この手紙を書いた理由があります。愛する者たち、私たちが共に預かっている救いについて、私はあなた方に手紙を書こうと心から願っていましたが、生徒たちにひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。ここに信仰のために戦うようにこの手紙を書きましたと言っています。信仰の戦いなんですね。信仰の戦いのためにこの手紙を書きましたと言っています。で、そのなぜその信仰の戦いが必要かということがまず4節に出てきます。それはある者たちが忍び込んできたからです。彼らは不敬虔な者たちで、私たちの神の恵みを宝珠に変え、唯一の支配者であり私たちの主であるイエス・キリストを否定しているので、以下のような裁きに遭うと昔から記されています。ある者たちが忍び込んできたんですね。忍び込んできたんです。忍び込むという言い方っていうのは、忍び込むっていうことは堂々とってことではないですよね。偽の教えを持ってこう分からないように入ってくるということです。現代でもいろんな教え、キリスト教の中でもいろいろな教えがあります。そして私たちの信仰とは違う信仰の人たちがいますけれども、そういう人たちが教会に入ってくるとき、最初からですね、私はこの教会の信仰とは全く違う信仰です、その違う信仰を教えに来ましたとか言ってくる人はいません。でもですね、前ね、物見の塔の人が、私九州行った時に堂々と来た人がいるんですよね。一緒に聖書を学びましょうって言ってきたんですね。一緒に聖書を学ぶって、ここ教会ですよって言って、 まあ、お断りはしたんですけども、まあ、そういうふうにも入ってきたらですね、あ、この人は物見の党だっていうことが分かります。でこの人はこういう点で違うなっていうことは分かりますけれども、忍び込むっていうのは私たちと同じような信仰を持ってますよっていう感じで入ってきてから全然違う教えをしていくということですね。忍び込むんですね。だから本当に私たちは最初はその人たちは同じ信仰の人だなと受け入れていっても、途中からあ、なんか違うなという、そしてやっぱり信仰の弱い人たちってそういう人たちに引きずられてしまう危険性があります。で、だからですね、見分けることが難しいんですね。でこの人たちはどんな人たちかというと、不経験な者たちと書いてます。どういう不経験さがあるかというと、私たちの神の恵みを放縦に変えとあります。放縦というのは公職とも訳されて、肉の欲のままに生きることです。神様の恵みっていうのは私たちに救いをもたらすその恵みですね。それを捨てて自分の欲望のままに生きるということです。私たちは信仰を持った時に生き方が変わるはずです。今までの世の中の生き方とは違う生き方になるはずです。世の中ではこういうふうにしていいんだ、でも聖書はそういうことは言っていないんですね。放縦というのは公職というふうに訳されるとありましたけども、世の中のいろいろなですね、性的な罪というのがあります。今までは好きならいいじゃないかとか、なんかそういうふうな考えになっていきますけども、聖書はそういう考えをはっきり否定していきます。私たちは神様の前に清く生きるということを聖書は教えています。そうだとしたら私たちの考え方、生き方が変わるはずです。神様の前にどう生きるかということになってきます。私の思ったまま生きていいんだではなくて、聖書にどういう生き方をしろと書いているか、それに従うはずなんですね。ところがそうじゃなくなってきてしまう。それが放縦の生活ですね。救われたという恵みからもう自分のもう思い通りに生きたい、私がこうしたいからそうするんだという生き方になっていく。そういうふうに偽の教えは私たちをそちらに向かわせるということです。聖書に従って歩くよりもあなたのやりたいようにやってもいいんですよっていう、要するにそういうふうに私たちを仕向けていくということです。私たちやはり聖書にこう書いてあるから、聖書にこう書いてあるからそう生きたいと思う。それをそんなもしなくていい、あなたこうしたいんでしょ、そうしたいんでしょ、それでいいじゃないですか、というふうに変えていくということですね。そして一番はイエス・キリストを否定するということです。世の中で神様を信じている人は多いです。神様信じてますか？私も神様は信じてます。しかも同じように全てを作られた神様と信じてきます。じゃあイエス・キリストをどう思いますか？いや、あの人は違う、神ではない。イエス・キリストは神なんですよ。私たちの罪のために死んでくださって3日目によみがえったんですよ。それ信じますか？という時、それとはちょっと違うということになってきます。神というものは信じやすいけども、でもイエス・キリストを信じるというのは難しいんですね。で、この人たちも否定するんです。いやいやいや、イエス・キリストは関係ないよ、そんなことを信じなくてもいいんだよ。つまり私たちを本当の信仰から引き離そうとするということです。ですから生活において信仰において私たちを本当の神様から引き離していこうとする、これが偽物の人たちです。これが偽物なんですね。だから私たちが神様に従って、そして生活をまた私たちの信仰をそちらに向けようとするときに、それを横に向けていく、 そうじゃなくていいというふうにしていくということです。でもそういう人たちは聖書には裁かれるということが昔から記されているということです。そしてユダはここに三つの例を挙げます。こういう人たち神様から裁かれたでしょ。三つ言ってます。一つは五節にあります、イエスは民をエジプトの地から救い出しましたが、その後同じ信じなかった者たちを滅ぼされました。この言葉をよく読んでいくと、神はではないんですね、イエスはなんですね。旧約聖書にイエス様はちゃんとおられた、三位一体の神様として、その民をエジプトから救い出し信じなかった者を滅ぼされたのはイエス様だと言ってるわけです。だからここにやっぱり三位一体の神様がおられるわけですね。でまず第一番目に、エジプトの奴隷の状態から救い出されたけれども、その後に信仰から外れていった人たちが神様によってイエス様によって滅ぼされていく、出エジプト記から民数記にかけて本当にそういう人たちが多く書かれています。それで2番目に6節に、またイエスは自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められましたと書いてます。御使いということを私たちはあんまり知りませんよね。御使いってどんな働きをするんだろう。なんか御使いっていうか、この天使といえば背中に羽をついてた可愛らしい姿、なんかこう想像してしまいます。あれは森永の営業でしょうかね。森永のなんかキャラメルか何かの、でもですね、私たちは御使いというとなんかそういう姿ですけれども、特に西洋の方で、思う御使いというのは戦う使命を持つ御使いが強いイメージを持つんだそうです。鎧をまとって剣を帯びた勇ましい戦士の姿です。この後出てきますけれども、ミカエルという天使がいます。ミカエルというのは天使の長です。そして黙示録見ると悪魔と戦う天使です。そういう天使もいます。じゃあ御使いというのはそもそも一体何なのか。ギリシャ語でアンゲロスというんですけども、これは使者という言葉ですね。で、天使について御使いについて新約聖書では3つの目的を教えています。一つは神様のメッセージを伝える。もうクリスマスになりますけれども、いつもクリスマスというとマリアのもとにですね、御使いガブリエルがやってきて、あなたに子供が生まれますということを告げていきます。そしてヨセフがマリアをどうしようかと思った時に、やはり御使いガブリエルが来て、マリアをそのまま迎えなさいと言います。そして、イエス様が生まれた時には羊飼いたちに、今日ダビデの町で救い主がお生まれになりましたとこう告げていきます。御使いの働きっていうの一つは私たちに告げていくということです。神様の思いをこう告げていく役目があります。そしてですね、二つ目はヘブル書の1章14節をちょっと見ていきますと、ヘブル人への手紙の1章14節、ヘブル人への手紙の1章14節見ますと、ヘブル人への手紙の1章14節、438ページですね。御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか。御使いはここで奉仕する霊だと書いてあります。そして救いを受け継ぐことになる人々に仕えるものと書いてあります。御使いっていうのは人に仕える。 私たち見たことがないので、本当に私に仕えてくれてるのかなとかいろいろ思ってもしますけども、見つかいは私たちに仕える、その働きをすると書いてあります。そしてもちろん3番目には神様に仕えるものですから、主に聖書から分かるのは、私たちに神様の言葉を告げていく、人に仕える、神に仕える、そういう働きをしているわけです。でも見つかいの長は誰だったかというと、サタンになるんですね。見つかいの一番上だったその天使が堕落してサタンになっていきます。そして黙示録を読むと、どうもその見つかい、サタンになった時に天使のうち、見つかいのうちの3分の1を引き連れていっただろうと思われる記事があります。でその堕落した見つかいが悪霊になっていくということだと思います。そうするとですね、6節に自分の領分を守らずにいる、自分のいるべきところを捨てた見つかいというふうに出てきます。領分っていうのは、見つかいとして守るべき地位とか務めですね。さっき言った見つかいっていうのは、その人々に神様のことを告げたり、人に仕え、神に仕える、その働きを全部捨てたということです。そして神に敵対するものになっていったということです。で、そういう見つかいはですね、大いなる日の裁きのために、だから最後に、人だけが裁かれるんではなくて、見つかいも裁かれるということです。で、そういう時のために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められましたと言ってるんですね。暗闇というのは神様に見放されたところです。望みが全く絶たれた状態です。そういうところにやがて裁きを受けるためにこう閉じ込められた見つかりがいるということです。で、3番目には7節のソドムとゴモラ及び周辺の町々ですね。イスラエルに行った人から聞いたら、視界の周辺ってだいたいこの辺にソドムとゴモラがあったんだろうなという、その辺に行くと全くのその木も草もないところでだそうです。で、聖書を見るとソドムとゴモラがあった町、その辺一帯はすごく豊かな土地っていうふうに書いてます。でもそれが全部焼かれて今ではもう何もないところになっているということでした。で、このソドムとゴモラのですね、罪は淫行にふけって不自然な肉欲を追い求めたためとあります、ね、これはローマ人への手紙の1章の26節と27節の罪ですね。ローマ人への手紙の1章の26と27、298ページですね。そこにこういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました、すなわち彼らのうちの女たちは自然な関係を自然に反するものに変え、同じように男たちも女との自然な関係を捨てて男同士で情欲に燃えました。男が男と恥ずべきことを行い、その誤りに対する当然の報いをその身に受けています。同性愛の罪ですね。そうするとソドモとゴモラっていうのもそういう、不自然な肉欲を追い求めたっていうことです。そのために永遠の日の刑罰を受けて見せしめにされていますとあります。誰に見せしめにされているかですね。これは第一コリントの10章の11節にですね、こういう言葉があります。開けなくても大丈夫です。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためですとあります。だここでですね、そういう偽りを持った教えの人たちというのは聖書に書いてある通りに裁きを受けるのだということを言っています。 ね、私たちはやはり裁きの神という面を忘れてはいけないんだと思います。私たちは神様は愛で何でも愛してくれる、何でも許してくれると思いますけれども、いつまでも続くわけではありません。今は恵みの時、今は救いの時ってありますけれども、神様は愛の神様ですけれども、義なる神でもあるということですね。義というのは正しさです。誰でも救われるんだったら天国は罪人の集まりになってきます。でもそうではなくて、神様はやはり罪を犯す者は裁くということを忘れてはならないと思います。ですから信じない者は地獄へ行く、そこで永遠に苦しむということを忘れてはならないんだと思います。愛する者がそこに行かないように私たちはやはり祈りますけれども、やはり神の裁きというものを私たちは忘れてはならない。だからいつしか本当にその私たちが裁かれる時がある。それはクリスチャンもです。クリスチャンも裁かれます。裁かれて地獄に脅されるということではないんですけれども、やはり私たちのクリスチャンとしての生活の中に、あなたはなぜこういうことをしたのか、なぜこういうことを思ったのかということの、やはり裁きは行いによる裁、私たちの信仰の行いっていうものをやはり神様は見ておられるということを私たちは忘れてはならないんだと思います。ここに見せしめとありますから、何をしてもいいんだよというわけではないということですね。だから神様の前に私たちはどう歩んでいるかということをやはり顧みないといけない時も大切だということを教えていると思います。で、8節からはですね、この偽の教師って言いますか、偽の兄弟たちのどんな人たちなのかというその本性を書いてます。で、8節にですね、それにもかかわらずという言葉があります。それにもかかわらず、それにもかかわらずということは、そういうことを知っていながらということですね。イエス様が言った時に、悪霊がイエス様を見て神の子よってちゃんと認めてるんですよ。で、まだその時ではないのにという言葉を言っています。その時ではないということは、彼らが裁かれる、裁きの日があるということを知っているんですね。でもそれにもかかわらずということは、彼らは全く悔い改めようとしない。彼らはそういうことも知っていながら、でもこの人たちは同じように無双にふけってとあります。無双にふけってというのは、第3版で見ますと夢見るものと書いてあります。申命記にはこういう夢見るものに対しての裁きが書いてあります。夢見るものっていうのは、見せかけの幻によって自分の教えを正当化している人たちなんですね。夢見るもの、つまりそれはただ本当にこうなんか夢を見るって、私たちの夢を見るんではなくて、教えに反発していくということですね。神様の教えに。そして無双に受けて肉体を汚し、権威を認めず栄光ある者たちを罵っていますって言ってます。そういう人たちっていうのは肉体を汚します。これが夢見る者の特徴です。肉体を汚すっていうのは、肉欲のままに生きるということですね。そして、権威を認めず、権威を認めずということは主を否定するという態度です。栄光ある者たちを罵るというのは、神様が栄光を与えられた者たちを罵っていくということですね。で、ここにもその本性として彼らがどんなものかということで、9節にですね、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じて言い争ったとき、罵って裁きを宣言することはあえてせず、むしろ主がお前をとがめてくださるようにと言いましたとあります。この物語っていうのは聖書にはないんです。で、これはですね、義典、聖書で66巻ですけども、その聖書に収められなかったものっていくつもあるんですね。で、たくさんの書物があるんです、ものがあるんです。 で、その中から66巻が、これは神様が霊感を与えて、与えたものだということで、こう66巻が選ばれていくわけですね。で、それに選ばれなかったのに、モーセの焦点っていうものがあるんですね。で、その記事の中の言葉です。ですから、聖典じゃないからこれは違うんじゃないかってではなくて、というか、当時の人たちはこの物語をよく知っていたということだと思います。そういう意味でユダがこれを入れたということですね。で、その中でですね、モーセが死んだ時にミカエルはモーセの体を埋葬するように神様によって使わされたっていうんですね。その時悪魔がやってきて、モーセはですね、人を殺したことがあるので、出エジプト記の中で、まだエジプトの王だった時にエジプト人を殺すという記事があります。そういう人殺しなので、その死体を自分に引き渡すように主張して激しい論争になったというんですね。で、その時にミカエルが言ったのは、主がお前をとがめてくださるように、罵って裁きを宣言することをあえてせず、このミカエルは裁きを神様のものとして全て神様に委ねたという態度なんですね。でも悪魔はそうじゃなくて、ずっとこのモーセを罪を指摘していったということです。だから彼らの本性というのは人の罪をの荒探しをしていくということですね。で、10節に、しかしこの人たちは自分が知りもしないことを悪く言い、わきまえのない動物のように本能で知るような事柄によって滅びるのですとあります。自分が知りもしないことを悪く言いということは、聖書の言葉のことです。自分が知りもしないというのは、つまり自分はその偽物というのは聖霊を持っていないんですよ。そうすると聖書の正しい知識、正しい意味っていうのは知らないんですね。で、それでそういうふうにそれも知らないのに、それを悪く言ったり、わきまえのない動物のように本能で知る。本能ということは、聖書の言葉があった時に神様の言われた言葉なので、私たちは神様の言葉だからということで大切にしていきます。聖書の言葉っていうのは本当にそれを信じようとします。でも理解できないところがあります。理解できない時にこれは違うとかね、私の考えの方が正しいんだ、聖書に書いてあることよりも私の考えの方が正しい、私はこう考える、でも聖書はこう言ってる、私の方が正しいという態度です。それが偽物の本性、聖書の言葉を受け入れない、聖書の言葉で私が理解できないところ、私がそうは思わないところは、これは違うという人たち、彼らが、それがその彼らの本性だということです。本能で知るようにっていうふうに言ってます、自分の考えっていうことですね。でも彼らは滅びるのだと言ってます。で、彼らのですね、11節に、災いだ彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びますとあります。カインというのは兄弟を殺した人ですね。つまり自己中心の人ということです。バラムというのはですね、バラムは迷いに陥りってありますけども、迷いっていうのは正しい道を捨てて真理から迷い出た人のこと。だから聖書の言葉から迷い出て、さっきの本能で知るようなっていう意味ですね。真理から迷い出た人たちです。聖書の言葉から出ていった人たちですね。で、彼はそういうふうになりました。で、コラという人は民数記の16章に出てくるんですけども、民の指導者であるモーセに逆らった人です。で、彼はですね、最後は地面が裂けて生きたまま黄泉の中に落とされたということがあります。十戒を見た人は、見たことのある人は、最後にモーセが神の言葉を持って帰ってきた時に、そこで 金の子牛を作ってこうわーっと踊ってる時に、モーセがそれを投げたら金の子牛に当たって火が出て、そして地面が割れて生きたままこう地面の中に落とされていったという場面があるんですけど、あれがその場面なんです。あれはコラという人の最後なんですね。でそれを映画はそれを一緒に合わせてそういう場面にしてますけども、聖書はそういうふうにはなっています。でコラという人は、コラと何人かがですね、立ち上がってモーセに逆らうんですね。本当にお前が指導者なのかって言うんですよ。本当にお前が指導者なのかって言って逆らうんですね。で神様はコラを裁きます。このようにですね、そういう偽の人たちというのはこういう人たちのような、旧約聖書にもあるでしょ、カインとかバラムとかコラとかあるでしょ、そういう人たち同じなんですよということを言ってるんですね。でこの人13節12節に、この人たちはあなた方の愛賛のしみって言うんです。愛賛っていうのは今私たちも本当にできなくなりましたけど、一緒に食事をするために集まるんですね。特に主の晩餐の前に集まってみんなで食事するんです。それ愛賛って言います。よく教会で一緒に食事しましょうという時に愛賛会って言ったりします。その時の、しみって言ってるんですね。しみっていうのは汚れたものということです。一緒にみんなで愛を持って集まって互いに食事しましょうという席に自分もそこに入っていくんですけれども、それによってその席が汚れてしまう。だから彼らは恐れる心もなく一緒に食事をしますけども、自分を養っているだけです。自分を養っているだけっていうのは、そういう愛さんの交わりというのは、ただ交わって食事をするだけではなくて、その中においてやはりクリスチャン同士の交わりっていうのは人の徳を高め合うものになるはずなんですね。ところがそういうことをせずに、彼らは自分だけのためにやっているということです。で13節に、自分の恥を泡立たせる海の荒波、真っ暗な闇が永遠に用意されているさまよいる星ですと彼らのことを言っています。恥を泡立たせる海の荒波っていうのは、落ち着きがなくてとどまることを知らないという意味です。さまよう星っていうのは、正しい道を捨てて真理から迷い出た無軌道な生き方をしている人たちです。ですから、ここにあるようにですね、偽の者たちっていうのは裁きが待っている。で彼らの本性っていうのは、人のためを持ってない、自分のことしか考えていない、そういう人たちなんだということを、ずっとユダは書いているんですね。まだ他にも書いて、ちょっといろいろあるんですけれども、ちょっと時間がないので、で問題は、じゃあそういう人たちに対しての私たちの態度だなと思うんですよ。それが17節からあります。でユダがなぜこの手紙を書いたかというと、そういう人たちに注意するようにということなんですけれども、でもやはり励ますことですね。そういう人たちが来ても、あなた方はしっかりと信仰に立ちなさいという励ましを与えるためでした。でそれが17節に、愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさいとあります、ね、彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす、生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。こういう偽の兄弟たちというのは、終わりの時にこういう人たちが出てくるともちゃんと書いてありますと。でこの人たちは教会の中に分裂を引き起こして、生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。つまり生まれつきのままということは、イエス様信じてないということです。生まれ変わってないということです。そして御霊を持っていませんということは、まさに信じてない。信じた者には聖霊が私たちのうちに宿ってくださるんですけど、宿ってない人たちだと。こういう人たちなんですよ。で、こういう人たちが教会に入ってきて、あなた方を惑わしていくんですよということを言っていくわけですね。ですから私たちはそういう人たちに惑わされないように固く立ちなさいということを言ってきます。 で、それは20節に、しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい、聖霊によって祈りなさいとあります。自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。信仰の上に自分自身を築き上げなさいということです。信仰の上に自分自身を築き上げるってどういうことでしょうか。私たちの生活のすべての基本は信仰にあるということです。つまりそれは聖書にあるということです。聖書に私たちがどの聖書を正しく読んだ中において私たちの生活は変わっていくはずだということですね。まあ今言いましたように、本当にイエス様を信じて、それにイエス様に従っていくとき、私たちは変えられるんだと思います。私が変わるというよりも、イエス様によって私たちは変えられていくんですね。考え方も変えられていきます。人間中心の、自分中心の考えではなくて、本当に主を愛し、主を第一として、また兄弟姉妹を愛していく、者たちに、者にと変えられていくんですね。でも、偽の人たちは変えられてないんです。ここに大きな違いがあります。そして大きな違いは、イエス様を私の救い主として受け入れるか受け入れないかです。いろんな人が来た時に、まずイエス様に対する信仰がおかしいなと思ったら、その人は偽物です。そして生き方を見て私たちはやはりわかると思います。その人たちが、もう好きに生きようとかですね、世の中の考え、世の中こんな風に考えてるから私たちもそういう風にやろうじゃないかっていうような、こう、そういうなんか違うなっていうものをやっぱり表してくるんだと思います。信仰、行いを通して私たちはやはりその人たちは違うということがわかります。でもそれがはっきりわかるためには私たちがどういう生き方をしているか、どういう死を信じた生活をしているかということによってやっぱり変えられていく、わかるんだと思います。私たちはやはり信仰を持った時に神様をまず愛するようになります。イエスはキリストだ。主が私の救い主だ。ということをはっきり証しすることができるようになります。そして私たちは主を愛し、また兄弟姉妹を愛していきます。兄弟姉妹を罵ったり、悪口を言ったり、悪く思うということは、それは変えられていくはずなんですね。いつまでもそう思うんじゃなくて、そう思ったとしても、あ、これは罪なんだということを教えられ、この悔い改めの祈りを道に導かれて、その人のために祈るように変えられていくんだと思います。それは神様の力です。だから聖霊を持った者たちというのは、主よ、私を変えてくださいと祈るはずです。でも聖霊を持たない者は、信じてない偽者は、そんなものどうでもいいよ。もう嫌いな奴は嫌い、それでいいじゃないか。あいつを追い出そうぜとかね。いろんなことを考えていってしまうんですね。本当に私たちは偽物を見て自分はどうかということもやはり思うということも大切なんだと思います。私の信仰は本当に大丈夫ということはないんですけども、本当に私は死を信じているかということを本当にこう改めて確認して、じゃあ信じた者として私は今どのような生き方をしているだろうかということを主の前にもう一度考えるということは大切なことなんだと思います。今日はユダ書というのを見てきましたけれども、ユダははっきりと信じてない者たちの、また偽者たちへの裁きがあるということははっきりと言っています。私たちは裁きというものがあるんだということをやっぱりよく理解していくことも大切だと思います。よく一言お祈りいたします。